皆さん、おはようございます。まずね、皆さんへの感謝とね、神様を称えることからね、それでは始めさせていただきたいと思います。また、前も言ったかもしれませんけれども、夏の泉佐野のね、働きのために浜寺から、たくさんの人が支援にね、来てくださって、本当にそれによってね、また神様の働きがなされたということをね、本当にまず皆さんに感謝をしたいと思います。そして、ね、そのようにご神様が皆さんをね、こう使わせてくださった、そんな神様を、ね、共に、まずね、褒めていただきたいと思います。で本当に、皆さんのサポート、ね、支援がなければ、本当にね、この夏の働きというものがなされませんでした。でもね、本当にこのように、神様が皆さんをね、用いてくださったということは、本当にね、素晴らしいことでね、あると、思います。そしてね、ちょうどこの、夏頃からなんですけどもね、非常にたくさんの、私自身、その交わりの場を持つ機会が、ね、ありました。まずね、こう、宣教師たちがたくさん来た、それも本当に素晴らしい、交わりの場で、ね、あったわけです。で、一番最初に始まったのは、8月の16日ですけどもね、インマネルバイブル協会の宣教師たちが来て、まず歓迎の交わり会をね、そこで、持つことがね、できました。そして、ね、その日に始まって、その週に18日から22日まで、徐々に5デーズを、ね、持つことができました。それは、そこでは、こう、奉仕というものを通して、交わりをね、持つ機会をね、与えられました。そして、その、翌日の23日は、彼らが翌日に帰るということで、感謝会っていうものをね、通して、また、交わりを持つことがね、できました。でね、特にそこで本当に、感謝であったことは、たくさんの人がね、様々な、こう、証をしてくださって、共に、神様をね、崇める場として、その交わりが用いられたということを、本当にね、素晴らしい時で、あったと、私自身ね、思っています。そしてね、まだまだその、交わり会がついて、翌週、何があったか覚えられます ?30 日。もう3週間経つと忘れてしまいます。浜寺で、交わり会をね、全体、教会全体で持たれたとね、思います。そこでもね、また非常に素晴らしい交わりの機会が、ね、与えられました。そして、私自身、ちょっとその、ある場面で、私自身ちょっと神様にね、こう感謝を捧げることができたのは、私の小さい時のね、写真が出てきたんですけど、私だって、分かった人何人いらっしゃいます?まあ、見られなかった方は何かの機会にね、見てくださったらいいと思いますけども、本当にちょっとぽっちゃい人って、小さい時、こう見えてもなんか、いとことかに会うとね、こう、まんじゅうと言われてた時があるんですよね。で、まあ、何が言いたいかと言いますと、で、その小さい時の写真を見て、今のこう自分を考えた時、神様はそんな風にこう、ね、成長させてくださったということをね、改めて小さい時の写真を見ることによって、思い出して、まあ、神様にね、そう感謝を捧げる機会を持つことがね、まあ、個人的にできたわけです。そして、ね、他にも、何人かの、また小さい時の写真がたくさん出てきてね、また、変わらない人から、この人が、と思うような人とかね、いろいろ、あったんですけどね、その人のまた、こう、成長点ですかね、今に至るのを見るとき、本当にこう神様にね、感謝だなぁ、という思いでね、持つことができました。そして30日は非常にね、こういろいろハードスケジュールで、浜寺の交わり会が終わってから、その時ちょうど内藤先生、三浜バプテストバイブル協会の内藤先生がね、メッセージにしてくださったわけですけども、その内藤先生と泉佐野に、お連れして泉佐野で交わり会をね、持つ機会がありました。で特にね、そこで、私自身、いろいろと考えせられたのは、ね、こう、内藤先生が、ね、見られた方、ね、来られた方は皆さんご存知かと思いますけども、車椅子でね、生活されていて、車椅子でね、ずっと牧会をしておられる、そのようなね、先生だったわけなんですけども、ね、いかにこう、献身のね、道にそのようにこう、進まれたのかというね、話を聞く、ね、ことができたり、またその後の歩みっていうのをね、聞くことがねできたりしました。で、特に一人内藤先生の新学生時代をね知っておられる方が来られていてまして、でその特にね新学生の時はね、こうどういうことをされてたっていうようなことをねお話し機会が 燃えて、本当に、ね、素晴らしい交わりの機会、ね、神様を伝える機会っていうのをね、持つことができて、本当にね、こう最近思うとき素晴らしい交わりの機会をね、持つことができました。でね、先週がちょっとこう一つ休憩あって、で、今日また皆さんと共にね、まあこれは礼拝、神様を支えにしてるわけですけど、またね、この礼拝も通して神皆さんとね、こう交わりの時が持てるっていうね、本当にこう素晴らしい、この交わりの機会っていうのが今ね、ずっとこう続いてる、ね、わけであります。で、この交わりっていうことをね、考えるとき、こう皆さんにね、こう質問したいんですけども、で、こう、クリスチャンにとって一番必要なこう交わり、どんな交わりだと思われます？一番大切な交わり。それは本来、すべての人間が必要な交わりで、ね、あるわけです。それは、ね、神様との個人的な交わり、ね、神様との関係を持っているということ、それが人間にとって一番必要な交わりであり、またね、クリスチャンにとってもその交わりが一番重要な交わりであるわけです。そして、ね、そのイエス様の十字架の技を考えるとき、イエス様のその十字架の技、それはその私たちの交わり、神様と交わりを持つことができるために、イエス様は十字架にかかって、ね、くださったわけであります。で、今日ね、皆さんと共に学びたい、ヘブル人への手紙なんですけども、特に、この9章、10章というところをこう見ますと、イエス様ご自身がこう完全な生贄として捧げられた、だ、ね、そのことを述べられているわけです。そしてそのイエス様の完全な生贄、その十字架の技、それが神様とのね、交わり、つまり神様との関係を回復させてくださったんだと、ね、いうことを述べているわけです。まず、ヘブル人の10章の19、20、こんな風にね、この著者は述べています。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の御使いという垂れ幕を通して、私たちのために新しい生きる道を設けてくださったのです。イエス様の血によって、イエス様のなしてくださった十字架、ね、その死、流してくださった死所、それによって新しい生ける道を設けてくださった、ね、イエス様が完全な生贄として捧げられたのであるんだ、ね、それによって神様との関係を、ね、持つ道が備えられた。かといって全ての人が、ね、神様との関係を回復したかというとそうではないわけです。このキリストを個人的な救い主として信じた者が神様との、ね、関係を持つことができるように、ね、なったんだって。だからそれゆえ22節ではね、こんな風にこの著者は述べているわけです。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を死を水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。確かに私たち、ね、罪を持ち、罪深い歩みをし、罪の生活を送っていた、そんなものですが、キリストを信じる信仰によって、ね、神様が義と認めてくださったんだ。ね、だからそれゆえ、そんな神様の前に、ね、大胆に心から、ね、近づいていこう。つまり、神様との関係をしっかりと持っていこう。神様との交わりをしっかり保っていきましょう。ね、まだそれができるんだ。ね、そのことを教えて、くれて、ね、いるわけです。このように、まず、ね、私たちにとって一番必要な交わりっていうものは、神様との交わり、神様との関係で、ね、あるわけです。そして、ね、この御言葉が教えてくれるのは、兄弟姉妹たち、つまりクリスチャン同士の交わり、ね、その関係っていうのも非常に大切であるんだって、そのように教えてくれているわけです。ある人はこんなようにね、こう考える人もいるかもしれない。ね、私はしっかり自分で信仰を持ってるから、ね、特にその交わりなど、ね、必要ない、ね、私一人だけでしっかりと信仰生活を送っていくことができるんだ、なんてひょっとすると、ね、考える人がいるかもしれない。ね、私自身も、本当に、かなり前ですけどもね、本当にこう信仰を持ち始めてまだ、そんな日が経ってない頃ですけども、私もあんまその交わりの必要性っていうものを感じなくて、いろいろな時にこう誘ってくださったんですけども、ね、いかにその理由をつけて、その 集会に出ないようにするかなんて、そんなことをね、確かに私自身もしている時がありました。それは本当にクリスチャン同士のその交わりっていうものをね、よく理解していなかったがゆえに、そのように行動をね、出していたわけです。では、クリスチャンの、ね、交わり、では、どんなものであるか、皆さんはどのように答えられます？クリスチャンの交わりはどういうものですか？ね、そのように聞かれたら。このヘブリ人の著者は、ね、その交わりとはこのようなものなんだと語ってくれています。今日のね、見言葉ですけども、ヘブル人の手紙の10章の24節、25節をお読みいたしたいと思います。こんなように、これがクリスチャンの交わりであると述べています。また、互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか？ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、帰って励まし合い、彼の日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか？このように、この著者は、クリスチャンの交わりについて、ね、述べているわけです。今日はね、この聖句からですけれども、ね、聖書の教えるクリスチャンの交わりというものを共に見ていきたいと思います。ね、クリスチャンとの、同士の関係とはどのようなものであるのか、クリスチャンが集まるとき、それはどういう、ね、集まりとなるのか、それを学ぶことによって、この教会の交わり、また皆さんが持たれているその交わりっていうものが、本当に正しい交わりの場になってくださればと思います。では、その聖書の教える交わりについてですけれども、まずその交わりの内容っていうものを見ていきたいと思います。交わりの内容。先ほどね、質問しましたけど、その交わり、クリスチャンの交わり、どのようなものですか？その答えがここにね、記されているわけです。三つのことを、ね、ここで見ることができます。まず一つ目ですが、私たちのなす交わり、そのクリスチャンの交わりというものは、ね、こう与え合おうとする交わりでありますよって。与え合う交わりであるんだ。ね、ただ、何か自分が受けようとする、そんな交わりではないと、先生に教えてくれています。以前ですけども、この教会に、まあ、確かにこう、未信者であったんですけどね、一人の男の青年がね、こう、訪ねてこられました。その時私がいたので、ね、ちょっと対応させてもらったんですけども、少しお話しして、教会の案内をちょっと渡したんですね。で、それをまあ見て、で一つの項目を見て、こう、興味深めに、興味、ね、深く私に、こうなんか質問してこられたんですね。この青年会の交わりってありますけども、これどんな交わりなんですかと、そのようにね、こう尋ねてこられたんですね。で、まあ私自身、その時答えたのは、ね、共にこう聖書の御言葉をこう教えたり、ね、学んだり、そしてまた一緒にこう賛美、まあ、神様に歌を歌ったり、まあそのように、まあそのような集会ですよと、まあ簡単にね、こう説明したんですけども、それを聞くと、ね、その来られた方は、もう、ああ、そうですかということで、なんかもう興味、なさげに、もう、教会を、あさって、行かれたわけなんですよね。まあ、多分、まあ、私の推測ですけども、まあ、その人は、何かその、交わり会っていうものが出ることによって、何か自分が、まあ、非常になんか、得ることができるというね、そのように、こう、考えていたので、ないかと思います。何か自分に出ることによって、まあ、プラスになることがある、ね、そんな大きなものが何かあるのかもしれないと。まあ、それに対して私自身が、ね、その、趣旨と違ったような答えが来たがゆえに、ああ、じゃあもう自分とは関係ないな、ね、ひょっとしてそのような思いを持って、こう、去っていかれたのかも、ね、知れません。でもこう、まず、ね、二言葉が教えるのは、まあ、特にクリスチャンの交わりであるわけですけども、そのように何かを受けようと、ね、するものではありませんよって、ね、お互いに与え合おうとするものなんだと、ね、いうわけです。24節。ね、このように、こう言っていますね。こう注意し、促すように注意し合おうではありませんかって。促すように注意し合おうではありませんかね、まず、これこう、促す、ね、ここで使われているこの言葉ですけれども、普 通行を促す、ね、こう聞きますと私たち、まあ、こう進めるとか催促するとかね、まあ、その程度のことをこう考えるのではないかと、ね、思います。まあ、よかったらどうでしょうかっていうね、非常にまあこう弱い、そのアプローチっていうんですかね、弱い進めであるかと思います。でも、ここでね、こう使われている言葉、もともとのその言語の意味は、非常に強い意味がね、こう込められています。どういう意味があったかというと、こう刺激とか、またこう激励、またこう鼓舞する、ね、そんなこう意味がある言葉で、ね、あるわけです。ね、つまり、ここで、まあ、こう、促す。ね、つまり、こう、弱い進めではなくて、非常に強い進めであって、そして、それが非常に強い進めであるがゆえに、それを、ね、聞いた人が、ね、聞いた相手が、あ、心から、ね、そのようなやる気を起こさせるような、ね、そのような、うなりをね、持つんだ。だから、その人に刺激を与えるわけですよね。あ、何かしないといけない。そのようなインパクトを与える、そのような意味のある言葉が使われているわけです。そして、ね、こういうのは、そのようなインパクトを与えるように、ね、注意し合おうではありませんか、ね、注意し合おうではありませんか。これをまだこう注意するって、私たち普通こう注意すると、ね、こう言葉だけ見ますと、間違いをこう指摘する、ね、過ちを指摘する。まあ、そのように、ね、考えてしまいます。まあ、実際そのような意味を持つわけですけども、ここで使われている、この注意するという意味、ね、注意し合おうという意味ですけども、本当に様々な、ね、意味があります。他にこうどんな意味があるかというと、こう認める、ね、認める、でこう理解する、またこう注意深く観察するとかね、そういう意味を持っている言葉で、ね、あるわけです。ただ単にね、こう注意するというその意味だけでは、ね、ないわけです。つまり相手のことをよーくこう観察して、ね、またその相手のことをよく認め、そしてその人のことを理解する、ね、そのような意味があるわけです。じゃあ、ここでこう促すように注意し合おうっていう言葉をね、こう考えたとき、まず刺激を与えるわけですよね。相手にやる気を起こさせる。ね、そのために、まずどうするべきか。ね、何をするのか。まず相手をしっかりと観察しなければいけないわけですよね。相手がどのような人かと。そしてその人のことをしっかりと認めてあげ、理解してあげて、そしてその人に必要な刺激をね、与える。それが、ここで言う、促すように、ね、注意し合おうという、ね、意味合いで、意味があるわけです。そしてまた、ね、このようにも、この24ですね、語っています。ね、互いに進め合って、先ほども相手がいるわけですよね。相手に刺激を与える、相手を感動し、相手を認め、相手を理解する。そしてまたここでも言うのは、互いに進め合って、相手のために、誰かのために何かをなす。それが、この交わりであるっていうわけです。もし、ね、こう、ここに集まっている皆さんが、ね、それはないですけども、一斉にこう、自分が受けることだけを考えて、そしてそれを行動しだしたらどうなります?今この恋愛の時。つまり自分がしたいことをこの場でね、しだしたら、自分が求めてることだけ求めて、ね、またそのことをなそうとするならば、そこには決して一致というものは生まれないわけですよね。一致ではなく、そこにはこう、争いが出てくる。なぜか、自分勝手なことを互いに言い合うから、ね、当然そこには意見の違い、ね、考えの違いで、争いが生まれてきてしまうわけですよね。そうではなくて、ね、自分を何か受けたいという思いじゃなくて、たとえ、ね、この中にも今、多分こう、本当に喜んでいる人もいるでしょう。また、非常に、ね、悲しんでいる人も、ね、いるでしょうし。また、ね、非常に飛んでいる人も、またね、非常に、また貧しい状況にいてる、ね、そのような人たちもいますけれども、ね、まあ、いろいろな確かに、 状況に人がこの場にいるわけですよね。でも、その、ね、一人一人が、皆さんが、周囲のことを気遣って、ね、お互いのことを思い合って、それ先ほど見たみたいに、ね、促すように注意し合う、そのことをなしていったら、どのようになっていくか。そのようになすことが、ね、交わりでありますよ。聖書は、ね、教えてくれているわけです。それによって、ね、私たち一人一人が、ね、成長していくことが、ね、できるんだって。霊的な、ね、成長を持つことができますよって。ローマ人への手紙の、ね、14章の18、19ですが、こんな風にね、述べています。このように、キリストに仕える人は、神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。そういうわけで私たちは、平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。ね、キリストに仕える人、ね、誰のことです、ね、クリスチャンである皆さん、お一人一人、私たち、お一人お一人なわけですよね。でその者たちは、ね、神に喜ばれ、また人々にも認められるんだ。ね、そして何をするのか、ね、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。ね、言葉を教えているのは、自分のためではないんだ。ね、お互いの相手のために、ね、霊的に成長するために必要なことをお互いに、ね、求めていきましょう。このように、言葉は、ね、教えてくれているわけです。でまた、ね、パウロはここではこんな風に言っています。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。ガラテヤの6章2節ですけれども、ね、互いの重荷を負い合うことによって、ね、互いの必要を、ね、負い合うこと、また、互いに、ね、注意し合うこと、ね、使い合うこと、それによって律法が全うされるんだね。キリストの教えが全うされるんだって、言葉をね、教えてくれているわけです。まずこのように、ね、言葉が教えてくれている交わりっていうものは、ね、お互いに与え合う、ね、何か受けるのでなく、自分を受けようとする交わりでなく、与え合おうとするのが、言葉が教えている交わりであるんだって。例えば今日皆さん、ね、この礼拝という場に集まって来られましたけれども、ね、どんな思いを持って参加されてます？確かにまあ神様は皆さん、讃えに来るという大前提が、ね、あるわけですけれども、その他私たち、ね、お互いに兄弟姉妹ですと会うわけですね、話をし、いろいろなことをするわけですけれども、そうですね、このように、ね、何か、兄弟姉妹たちのために、ね、兄弟、クリスチャンのために、与え合おうという思いを持って、今日ここに来られているかどうか。ただ何か自分が受けようという思いだけを持って、ね、来られていることはないか。これは、ね、教えてくださっているのは、交わりの場というものは、ね、与え合う場、ね、それがこのクリスチャンの交わりであるんだと教えて、ね、くれるわけです。でもね、こう、やはり中には、確かにそれはわかる。ね、与え合うのが交わりがあるんだ。でも、なかなかね、積極的に自分自身はこう、何もそのように与え合うようなことはできない。なんてね、こう考えてしまうのでは、ないかと、ね、思います。でも、ね、一つこう言えるのは、ね、この集会に、ね、礼拝に参加する、ね、ことですら、周囲に本当にこう励ましを与えるものであると、ね、いうことが言えると思います。泉佐野で86歳の、ね、婦人の方がいらっしゃるんですけども、その方も時々こう言われるんですね。私はね、何も、ね、ちょっと神様に立って、ね、できることはありませんというふうに、ね、まあ、何もこう与えて、会えるようなことはないと、ね、そのように時々こうおっしゃるんですけれども、 いつもその方、ね、やはりまたその学び会にもこう出席されるんですね。で、特にその方おっしゃるのは、いやーもうね、ちょっと全部は到底ね、わからないですけどもね、今日参加できて、本当にまあ嬉しかったですと、そのようにね、時々、学び会終わった後、言ってくださるんですよね。でもその方、ね、いつもしてきてくださることがあるんですね。何かというと、学び会の時にいつも暗唱稽古をしてるわけなんです。で、ね、その86歳の夫人の方が、もういつもしっかりと暗唱稽古を覚えて、ね、その、前の、始まる前に、きちんとこう、おっしゃってくださるわけなんですね。ね、それをこう見ていた同じ学びに出ている人が、その方も確かにもう70を超えられた方なんですけどもね、その個人を見たとき、ああね、この方でも頑張っておられるんやからね、私はまだまだ頑張らないといけない、ね、そんなこう思いを、ね、その方を見て、ね、与えられたと、ね、こうおっしゃるわけなんですよね。このように、誰か集会に出てくると、そのようなことによっても、こう励まして、さらに励まし、会えることがね、できるっていうことも一つ言えるんではないかと思います。このように、交わりっていうことね、それを受ける場ではなく、与え合う場で、ね、あるということがね、言えます。しかし、こう、与え合うっていうことをね、こう考えるとき、ね、確かにこう他の人を見るわけですよね。他の人を見て何か必要なものを、ね、与え合おうとするとき、ね、非常にこう私たち注意しなければいけないことがあります。与え合おうとするとき、それを見たように相手のことをこう観察して、ね、その人を認めてこう理解しようとするとき、ね、注意しないといけないことがあるわけです。それが、ね、もう二つ目の見たい次の交わりの内容で、ね、あるわけです。それは何か、ね、愛による交わりであるんだ。愛による交わりであるんだ。ね、確かにまず最初に与え合う場、それが、ね、交わりである、ね、と言いました。でもその交わりの場には愛というものが、ね、中心にあるんだ。だこのように、ね、語っているわけです、ね。互いに進め合って愛、ね、善行促すように注意し合おう。まずその愛というものが出てきているのがわかるわけです。私自身もそうなんですけども、こう人をね、よくこう観察してしまうとき、ね、ついついこうしてしまうこと、ね、それは何か、まあ、注意深くね、本当にこうじっくり観察がしているがゆえに、なってしまうことなんですけども、ついそこには、こう、高ぶりっていう思いがね、出てきたり、また、何か自己を卑下、ね、自分を卑下してしまうっていう思いが出てきてしまう、ね、わけです。それは、間違った、ね、ことであるわけです。なぜそうなのか、確かにこう、よく観察するわけなんですよね、与えるために。でも、あまりにもその人が、ね、こう素晴らしいこう歩みをしているとき、その人と自分を比べて、ああ、もう自分はなんてダメなんだと、そのように思ってしまうとき、これでも卑下してしまうわけですよね。そしてまた、こう自分とこう比べて、ね、こうあまり信仰生活に正しい歩みができていない人を見るとき、ああ、この人は自分に比べてなんとダメなんだ、なんてそんな風に、傲慢な思いを、たくさんこう私たちに持ってしまいかねないんではないかと思います。でもそこに、ね、愛があるとき、その傲慢さや、ね、その自己卑下というものが消されるわけです。ね、確かにこう、自己卑下するとき、ね、どうなのか、確かに素晴らしい愛をしてるわけですよね。でもその人を見て、あ、本当にあの人は、ね、神様に用いられている、ね、神様に従順な人であるんだ、ね、それゆえ私もそのように、ね、見習って、ね、歩んでいきたいと、その人本当に愛を持って見るとき、決して自分を卑下するのではなく、ね、素直にその人を認め受け入れることができるように、ね、なるわけです。その人は愛を持って見るとき、そしてまた何か自分よりか、ね、あまりこうよく良い歩みをしていない人などをね、見るとき、 でも、その人本当に愛を持って見るとき、確かにこう今、何か良くない状況はね、あるかもしれない。だから、そんな人のために、私が何かできることないだろうかって、そのような思いを持つことができるわけですね。本当に愛がないならば。そして、そういう愛がないならば、高慢になったり、自己卑下をしてしまったりしてしまうわけです。皆さん自身は、どうしてその、交わりっていうものを見たとき、本当にその愛の思いを持って、交わりを行っておられるでしょうか。ガラテヤの5の13、ね、そこでこんなにパウロは述べ伝えています。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに仕え合いなさい。召された。つまりそれはクリスチャン。クリスチャンであるわけですよね。でクリスチャンになされた。神様によって召された人は肉の働く機会、つまり自分勝手な思いをするために召されたんじゃないんだ。そうではなくて、愛を持って互いに仕え合うためにあなたたちは召されたんですよ。愛を持ってお互いに仕え合いなさい。そのように、パウロはここで命じているのが、ね、わかるわけです。どうでしょうかね。私たち、皆さん、その愛という思いを持って、ね、交わりなしているかどうかって。そして、本当に、ね、心の内に愛があるならば、そこから、ね、あるものが伴ってきます。何が出てくると思います？私たちが本当に愛を持って、交わりをなそうとするとき、接しようとするとき、愛を持って何かを与え合おうとするとき、そこには行動というものが伴ってくるわけです。確かに言葉では簡単に言うわけですね。私はあなたを愛していますよ。でも本当にそこに愛があるならば、そこから行動というものが伴って出てくるんだって。だから、ね、続けて、ヘブル人のところに戻りますと、何となります？愛と信仰を促すように、そういうふうに書かれているわけですよね。本当に愛があるならそこには、その良い行いというのも伴って出てくる。ね、それが交わりであるんだ。で、ここでね、ちょっと考えてみたいのは、善行、ね、まあ、字の通り、良い行いな、ね、わけですけれども、良い行い。じゃ皆さん、良い行い。何が良い行いだと思います？多分ここで皆さんに聞くならば、ね、もう、それぐらい良い行いっていうのが出てくると、ね、思います。本当にここでなろうとしている良い行い、ね。愛から出てくる良い行い。どんなものなのか。この際人の手紙の1章10節を皆さんお分けしていただけますか。この際人の手紙の1章の10節になります。こんな風に、ね、御言葉に記されています。また、死にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。善行のうちに身を結ぶ。この人の歩みが、主にかなった歩みであるがゆえに、主に喜ばれるものであるんだ。そしてそれが、ね、良い善行の歩みであり、身を結ばせるものなんだ。そして、その歩みはどんなものか、一番最後の部分ですけど、神を知る知識を増し加えられますように、ね、そのようにこう書かれているのが、ね、わかります。本当の、ね、善行、それは、それをすることによって、ね、より、神様を 知ることができるようなものである、より神様を崇めることができるようなものであると、ね、考えることができるわけです。確かにこういろいろな良い行いってあるわけですよね。私こんなことしましたよっていうとき、でもそこで終わってることってありません、皆さんのうちで。確かにいろいろな良い行い、人から見ても素晴らしい行いって、こういろいろあると思います。でも、本当に行いっていうものは、その行いをし終わった後、このことをも、本当に神様が私を通して成してくださったんだ。だからそんな私を用いてくださった神様の力を本当に改めて知り、またその神様の素晴らしさを知ることができるような、そんな行い。だから、神を知る父が増し加えられますように、本当に善行良い行いを成すとき、より神様を知り、神の力を知り、そして神を崇めるものになることができるんだって。で、私たちのこう交わりっていうものを考えるとき、ね、どうでしょう。まず、その愛っていうものに本当にこう満ち溢れています。満ち溢れた愛。そして、その愛を持つがゆえに、良い行いっていうものがそこでなされているかどうか。そして、そこでなされるのは、本当により神様を、良い行いをした人が、より知ることができるようなものであるか、そしてより神様をね、崇めることがなされているかどうか。それがなされるのが、ね、この交わりなんだと。いうわけです。またヨハネはね、このようにその手紙の中で記しています。私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。ね、口先だけではないんだよって。本当に行いと、ね、真心、真実、それをもって愛するんだ。第1ヨハネの3章18節に、そのヨハネは、ね、書き記しています。まず、その交わりの内容っていうものを言いましたけども、ね、皆さん、交わり、どのような交わりをなされています、ね、さっき交わりといっても、いろいろな交わりがあります。このような教会の大きな交わりはありますし、個人がなすような、ね、少し小さな交わりもあります。また、家庭も、その交わりの一つと考えることが、ね、できるわけです。いろいろな交わりっていうものがあるわけですけども、その交わり、すべてにおいてどうですか、皆さん。今見てきたようなことがなされて、わかります、ね、与えようとする場であり、本当に愛を持って、それゆえに、愛あるゆえに、ね、互いに良い行いを成していくような、それが、クリスチャン同士の交わりであるんだって、教えてくれています。では、なぜ、ね、こう、交わり、確かに交わりというものが分かった。ね、じゃあ、なぜその交わりが必要なのか、あるでしょう。なぜ交わりをするのか。そのことをね、続けて、この著者は、ね、教えてくれています。ね、交わりの必要性、ね、二つのことを、ね、見てみたいと思います。まず一つですけども、ね、この御言葉の実践の場として、その交わりというものが必要であるんだって。御言葉は聞くだけでなく、実際実践しなければいけないわけですよね。その場として、その交わりというものが与えられていますよ。先ほど24節で見てきたことですけども、ね、その交わりの内容、一人でできることです。互いに詰め合って、ね、注意し合おうではありませんか。愛と善行を持って、互いに、もうすでにそこで一人ではないわけですよね。つまり、ね、交わりというのは必要であり、そしてそれは、御言葉を実践するために 実践の場として必要であるんだって。25節、こんなようにね、こう記されています。ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしないで、帰って励まし合い。この当時の、ね、クリスチャンたちにも、実際、ね、もう、集まる必要なんかないんだって、集会に出ていく必要なんかないんだっていう人は実際、ね、いたようです。それであるがゆえに言うわけですよね。あの人たちがやってるように、一緒に集まることをやめてはいけないよ。そうではなくて、一緒に集まりなさい、ね、共に集まる必要があるんだって。そしてその集まりによって御言葉を、ね、実践する必要があるんだって。ここで、ね、帰って励まし合い、ね。励まし合うためにはどうしなければいけません？一人で励まし合います？できませんよね。だから、互いに集まり合って、励まし合う必要がありますよ。で、ここで使われている、こう、励まし合う、ね、その言葉ですけれども、ここでは確かに、こう、励まし合う、ね、そのように、こう、訳されていますが、こう、言語の辞書を見てみますと、様々なね、こう、意味があります。どういう意味が、あるかと言いますと、こうね、願う、またこう、進める、ね、こう、また、訓戒する、ね、元気づける、そして、今これで言ってる、慰める、ね、そういう、たくさんの意味を持った言葉が使われているわけです。そして、ね、この言葉自体、ある二つの言葉、ね、が合成されて、一つの言葉になっています。それね、どういう言葉かというと、傍らにという言葉と、あと、呼ぶという言葉が、二つの言葉が作られて、この言葉が、ね、使われているわけです。励まし合うためにどうします？まずね、どうね、私の隣にしてください。ね、傍らに呼ぶわけですよね。そして、その人に、ね、こういろんなこう話をなしていく。ね、時には元気づけるし、時にはね、訓戒、ね、厳しいことを言うこともね、あるかもしれない。で、時には、慰めを、与える。それが、ここで使われている、この、励まし合うという言葉であるわけです。そして何をもって励まし合うのか、ね、当然、御言葉に記されていることを、ね、そこで励まし合い、ね、注意し合い、そして進め合う。ね、それが、交わりの場であるんだって。かつてまた第二コリント一章を書かせていただきますか。第二コリントの一章の四節になります。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。まず、神様が皆さんを、私たちを慰めてくださったんだ。それであるがゆえに、ね、神様が本当に慰めを受けている人、慰めを理解している人、その人は慰めを与えることができる人であるんだって、ね、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができますよ。慰める、ね、それが実際御言葉の実践で、ね、あるわけです。実際このことをね、こう考えるとき、ね、私たちの交わり、ね、皆さんの交わりを考えたとき、実際その交わりの中で、御言葉っていうのが実践の場として用いられて、ね、おられます。本当にこう互いに愛を示し合い、ね、善行を行われ、ね、互いに自分が受けようとするのではなく、ね、与えようとする。そのような教えの場として 用いられて、ね、いるでしょうか。いくら何人、ね、何千人、何百人、ね、クリスチャンが集まったとしても、このことが行われていないのであるならば、それは、何かが教えている、ただし、クリスチャンの交わりとは、ね、言えないものであるわけです。このようにクリスチャンの交わり、ね、御言葉の実践する場として必要であるんだって。じゃあ実際、御言葉が実践されるとき、ね、実践されたら、そこで何が起こると思います？皆さん一人一人が、ね、御言葉を実践していく。そしてその個人個人が集まるその交わりによって、集まりによって、実践されていたら、何が起こるか、ね。その場にあって、その交わりにおいて、神様のご栄光っていうものが表される、ね、わけです。ね、交わりの必要性のその二つ目ですけれども、それは神様の栄光を表す場として、ね、その交わりが必要であるんだって。ヘブル人に、ね、戻っていただきますと、後半の部分、こんな風にね、記されています。神が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。神が近づいている、ね、これ何の日のことかな、ね、こう考えるかと思います。これこう近づいているっていう、この言葉ですけれども、あまりね、こう、使われて、聖書ではね、使われていない言葉です。でもこの言葉が、ここでね、使われています。ヤコブの5章の8節ですが、あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが、近いからです。ね、ここで近いからです。これが、先ほど見た、近づいている、同じ言葉がね、使われているわけです。つまり、主の来られるのが近い、つまり、イエス様の、ね、再臨のことを教えてくれているわけです。もうね、今にもイエス様が私たちを迎えに来てくださるんだ。だから、より一層、ね、本当に御言葉を実践していきますよね。お互いに集まって、御言葉を実践していきなさい。そのように。こうしていてくれているわけです。イエス様が私たちを迎えに来てくださったとき、ね、一つの素晴らしいことが私たちに与えられる、ね、わけです。ピリピの3章の20節、21節ですけれども、けれども私たちの目的は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。この日、ね、イエス様が来られたとき、私たちはイエス様と同じ、ね、そのご栄光の姿を得ることができますよ。そのことが、ね、記されているわけです。じゃあ私たち、ね、ああ、じゃあもう、ね、栄光の体をもらえる約束ができた。じゃあもうあとは自分好き勝手に、さあ歩もう。というわけではないわけです。私たちは、イエス様が迎えに来てくださるまで、ね、日々、迎えに来てくれるイエス様に似たものへと、ね、変えられて歩んでいく必要があるわけです。それが、御言葉の実践。ね、御言葉は実際。イエス様が望んでいること、ね、神様の基準が記されているわけであって、私たちがそれを行っていくならば、ね、日に日々、私たちは、このキリストに似たものへと、ね、変えられていく、ね、わけです。だから、パウロはね、このようにも記しています。栄光から栄光へと、主と同じ姿に、主と同じ形に、姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。第2コリントの3章18節ですが、私たちが御言葉を実践していくとき、 このように日に日に私たちは変えられていくんだって。それであるがゆえに、ね、私たちが変えられていったら、そこで神様のご栄光というものが、その場にあって、記されるんだ。言葉は実践され、神様のご栄光が表される。それが交わりの場であり、そのために、この交わりが必要であるんだ。このような交わりが必要である。言葉は教えてくれています。さて、ここでね、こう考えたいのは、皆さんのその交わりっていうものを考えたとき、その神様のご栄光を示されておられます。神様が崇められてます。確かにこの礼拝、ね、これ神様をみんなで崇めてる場合です。皆さんが小さなグループで共に集うとき、また家庭という中にあって、本当に神様が崇められているか、神様のご栄光が表されているか。どうですか、皆さん。皆さんの交わりにあって。自分たちのばかり、自分たちのことばかり話してしまっているっていうようなこと、ありません？それによって、ね、自分がこのような話をしたいんだ。それゆえ、ね、せっかく交わり、神様を中心にした交わりなのに、神様がぎゅーっと端っこの方に押し合えてしまっていること、ありません？確かに、自分のことを話すのが悪いっていうのではありません。その話すことを通して、ね、神様が崇められているかどうかっていうことをね、皆さん考える必要があるわけです。例えば、ね、なんか素晴らしい何かことがあったとします。ね、昨日、こんな素晴らしいことね、私にあったんですよ。ね、そのような話すことは悪いことでは、ね、ないわけです。でも、そのように話して終わってしまっていることって何です？ね、こんな嬉しいことが、ね、本当に嬉しい、ね、素晴らしいことがあったから、神様はこんなことを私にあげてくださったんですよ。だから一緒に神様をあげてください。そのように、交わりの場が、ちゃんとおられます？確かに自分のことを話すわけです。でもそのことを通して、神様が、あがめられて、ね、いるか。このようにして、ね、すべてのことが、ね、神様を称えること、ね、称える場となっていく。その時、神様のご栄光がその場にあって表されるのだって。最後に、ですけども、冒頭で、ね、お話した、IBC と思った感謝会というのがね、あったとお話したわけですけども、その感謝会で、その IBC のね、あるメンバーが、こんなふうにね、こう、証をしてくださいました。さっき、こう、泉佐野のね、こう、働き。まあ、彼自身、まあ、その方は初めて、まあ、日本に来たので、あまりこう、浜田と泉佐野の関係っていうものをね、よく分かっておられなかったのかもしれませんけれども、ね、毎日こう、浜田から、たくさんのこう、放射が来てくれるわけなんですよね。泉佐野の働き人よりも、浜田から来てくださる方の方が、もう、断然多い。そんな状況で毎日、こう、ファイブデイズっていうものをなされていたわけなんですね。そして、その一つの働きのために、浜田から来て、こう、使えてる姿を見て、ね、お互いにまた使い合ってる姿を見て、ね、本当に互いに、ね、愛の実践をなされているんだって、そのことを教えられた、ね、その、選挙師は語ってくださいました。またそれだけではなく、また自分がいかに、その、愛によって使えていないかっていうのも示された。そんなふうなね、こう、証をしてくださったわけです。つまりその女優ファイブデイズっていう、まあ、方針における交わりであるわけですけれども、そのことを通して、ね、この選挙師の人は刺激を受けたわけですよね。あ、本当に愛における交わりとはこのようなものになるんだ。そして、ああ、自分にはその愛というものが、ね、足らなかったんだって。で、そのことね、その証を聞いたとき、私自身、 ね、心の中で、あ、本当に神様、今年はこの働き、放送を通して、ね、素晴らしいことを成してくださった、ね、この交わりを通して、本当に神様が、私に様々なことを教えてくださったって、本当に私のね、心の中で感謝を、ね、その場で捧げる、ね、ことができました。では、考えなければいけないのは、私たち、ね、皆さんがどのような交わりを成していくか、ということです。ぜひ、ね、このね、皆さん、この教会の大きな交わりにあって、また小さなグループの交わりにあって、また家庭という、ね、本当の一番小さな交わりにあって、そしてね、今日、共に御言葉で見てきたことを、ね、実践していってくださればと思います。ではね、一言お祈りいたします。神様、感謝いたします。あなたが素晴らしい兄弟姉妹たちを与えてくださっています。本当にその交わりの中にあって、どうぞ、神様、あなたが崇められ、あなたの御言葉が実践される、そのような歩みを、どうぞ、成していくことができますように、神様一人一人を、お導きください。神様、本日を感謝します。この祈りをイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。うん